高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質、ナビゲーターの関根美代子です。今回は第9回、子供の頃と変わってないなぁと思う時をテーマにお送りします。高嶋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
漫画なんか読んでないで勉強しなさい、今やろうと思ってたのにっていうやり取りっていうのは、子供の頃にしたなっていう記憶があるんですけれども、
よく聞きますよね。
高嶋さんはでも今すぐやれがモットーですから、小さい時から割とこう、パパッと何でも片付けられる子供さんでしたか？
私ね、夏休みの宿題、40日分、夏休みが始まった日に全部終わらせてました。
うわ、筋がない。
日記も本当はいけないですけど、日記ってその日書かなきゃいけないのに、はい、絵日記とかもう全部書いとくんですよ。予定決まってるから、だいたいこうなるだろうみたいに天気だけ後から書く。そうすると安心して遊べるじゃないですか。
はいはいはい。
で、例えば修正したかったら直せばいいから、修正する時間がなかったらそれ出せばいいから、もう安心なんですよ。もう子供の時はそうでした。
すごいですね。なんか、子供の頃って大抵はなんかその心の片隅に、宿題やんなきゃやんなきゃと思いつつ、遊びにうつつを抜かすっていう。
私、宿題学校でやってきちゃって家に持って帰ったことないです。
本当ですか？
うん。
じゃあ学校で一旦授業全部終わって、その後にバーってやっちゃう、
休み時間と次の授業の時にやってました。
すごい。
なんでかっていうと、家に帰ってからやりたいことがあるから、そんな宿題なんかに時間かけたくないんですよ。だからうちで勉強しなさいとか、漫画なんか読んでないで宿題やんなさいとか言われたこと一回もないです。
あ、そうなんですか。やっぱり違いますね。
でもそれってなんかすごくできる優等生だからじゃなくて、楽したいからなんですよ。最初その動機はね、もう宿題を家でだらだらやるっていう大変さが耐えられない、だから休み時間とか隙間の時間を見つけてやってしまえば楽じゃないですか。はいはい。でもうそれでセットしてランドリーするのに入れとくんですよ、そしたら時間割も揃えてなくていいしっていうとこですよね。
友達から冷やかされたりとかしませんでした？
私のもやってって言われました。
なるほど。そうか、すごいですね。そういう風にやろうと思ったきっかけとかってありましたか？
私欲張りなんですよ、やりたいことがいっぱいあって、あれもやりたいこれもやりたいなのに時間がないじゃないですか、特に小学生とか言うと本当にずっと授業を受けてなくちゃいけなくて、で家帰ってからもお手伝いあれやれこれやれって言われて、自分のやりたいことやる時間ってないんですよ、そうしたらそれにまた宿題やったらさ、なおさらないじゃないですか、で8時に寝なきゃいけなかったんです、8時になると電気消されちゃうんですよ、だからものすごく急いでやるべきことを片付けないと自分の好きなことできないんです。だから自然にそうなったんですよね。
なるほど。そういったね、意識の違いが高さになってくるんでしょうか、とか。
それはでも大きいかもしれないですけど、他人から見ると私のやりたいことっていうのが、そんなことやってるぐらいなら別なことやればっていうような無駄なことに見える場合もあるじゃないですか、それぞれやりたいことって違うと思うんですけど、漫画読みたい人はその漫画読むために先に宿題終わらせとけばいいのになって思うんですけど、だから子供にも何でも好きなことやっていいから、やんなきゃいけないことをどれだけ早く片付けられるかで やれること決まってくるよっていうのは教えてて、結構子供もその場合は理解して、 じゃあ分かった、学童で宿題は全部終わらせてくるって、うんうん、で家に持って帰ってこないですね、
うん、あ、今のお話聞いてて思ったんですけど、うん、やっぱ考え方がこういう自分のこうやりたいことのためにこう、まあ、準備として前倒ししたりとかっていうことなんですね。
そうですね、そうですね、
うんうん、一般的にっていうと、例えばテストで点を悪いのを取りたくないからこう仕方がなく勉強するみたいな、なんかこう後ろ向きな感じでしょうがなくやるっていうような行動パターンとかになっちゃってますよね。
多いですね。それって押し付けられてるからなんですよ、うん、自分でやりたいと思ってないことを押し付けられてて、それを何のためにやるか自分で分かってないからそうなっちゃうんですよね。自分でじゃあ何やりたいのって言われた時に答えられる人ってあんまりいないんですよ、うんうん、もう理路整然とこういうふうにやりたいっていうふうにすぐ言える人っていうのは、ちゃんと時間の使い方もうまくできてるし、うんうん、ダラダラしないと思うんですね、うんうん、
なるほど。じゃあついダラダラしてしまうのは結局自分がこうしたいことが明確でないとか、やっぱり押し付けられていることにこう無意識的にこう反抗しているっていうことが言えるのかもしれないですね。
そうですね、無意識に反抗してるのもそうですし、うん、そんなことしたって無駄だよって思ってるんですよ、うんうんうん、だ勉強もこんなことして大人になって何の役に立つんだよっていう子いませんでした？そんな計算したって、うん、計算機があるんだからいらないよとか言う人いたと思うんですよ、はい、そういうことだと思うんですね。
そうですね、
うんうんうん、私は自分がやりたいからやってるわけで、うんうんうん、やりたくないことだったらやらないですよ、
うんうんうん、なんかまずそういった自分は何をしたいのかとか何に興味があるのかっていうことをこう忠実でないといけないってことですよね、
うん、だからね、子供の時からどういう風になりたいのか、うん、どういうことが好きなのかっていうのを考えさせた方がいいと思う、うん、子供にも、
うん、
で変わるじゃないですか、はい、なりたいものって、うん、でそれはそれでいいので、今なりたいこととかやりたいこととかそうなりたいっていう未来像をのために、うん、じゃあ今これはどうしたらいいの、うん、っていう風に逆算する習慣つけておかないと、うん、大人になってもダラダラしてしまう、
うん、
で子供のその宿題の問題ってやらなかった子って大人になってもやっぱりやらないんですよ。
そうです、ね、
だらだらずっとテレビ何抜きなしに目的もなくテレビ見て、うん、ああもうこんな時間だから寝なきゃってなってる大人って子供の頃も宿題できてないです、
うんうん、なるほど、そうですよね。まずは自分の目的意識を持つっていうことですよね。あえて何かをするっていうことでダラダラしてしまう癖から抜け出すコツなんていうのはありますか？
私の場合は堅苦しくこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていうのは嫌いなんですよ、うんうん、なんでかっていうと、そのやらされてる感で動いてる人たちで結局こういうふうに行動しなさいって言っても、うん、それもやらされてると一緒なので、うんうん、動いてくれないし変われないんですよ、うんうん、だから一番よく聞かれたアドバイスしてるのは、本当に自分が楽しくて夢中になってやれて、うん、こうなりたいって思うことを最初に探さないとダメだと、
うんうん、
でそうなった時に、それが見つかった時に、それをやるためにこんなんじゃダメだって自分で気がつかないと絶対やれないから、うんうん、で私は子供の時にすごくインテリアとか家が好きで、うん、自分の家を持ちたかったんですよ。でお庭でお花を育てたりとかもしたかったけど、やっぱり自由にやらせてもらえないじゃないですか、うん、そんな子供は触っちゃダメとか言われて、うん、でほんのちっちゃなスペースでもよかったんだけど、土が欲しかったんですよ。でそれを自由にできなかったので、自分ですごくそれを早く手に入れるためにどうしたらいいかっていうのを考えて、うんうん、でそう、どういう家が欲しくて、どういう庭でっていうのをいつも絵に描いてたんですね、
うんうん、
で明確だったんですよ、うんうん、でそのためにっていうことで全ての行動が生まれてきてったわけなんですよ、うんうん、だからそういう自分のどうしてもこれをやりたいっていう望みが見つかってない段階で行動習慣だけ変えても絶対続かないからダメですね、
うん、なるほど。
まず何したいのか、うん、もう本当に何を置いてもこれやりたいっていうことを見つける、絶対あるんですよ、それって、うん、諦めてるだけで、
うん、
でも諦める必要ないので、やりたいと思ったら絶対できるから、うん、それを 探るためにはやっぱ過去から遡って子供の時こうだったなとか思い出しながら、うん、じっくり考える時間を取ってみるといいと思います、
うん、簡単に諦めすぎるかもしれませんね、あの私たちは。
そうですね、うん、それもね、あのやっぱり子供の頃から の習慣で、うん、ダメよとかできないわよとか言われて、こう大人にこうね道をしあなたはじゃあこうやんなさいとか言われて、うんうんうん、そういう癖がついてるんですよ、
うんうん、
だその生活習慣抜け出すためには周りの大人とか今の状況とか今の収入とかあと家族がいるかいないかとかっていうのを一切取り払って、うんうん、自分はどうしたい、もう自分だけ、そこを考えてみると見つかると思いますね、
うんうんうん、
でそれに付随して、あ、いやでも家族がいるから無理だよなとか子供がいるから無理だなとか年収が低いから無理だなとかっていうことが絶対出てきて無理無理無理になっちゃうと思うんですけど、うんうん、それが無理じゃないっていうふうに前提を置き換えて考え直してみるとできちゃうんですよね、
うんうん、なるほど。そういったまず前提条件取り払って あのできるというふうに考えて、また改めて自分が今ある境遇を考えてみると意外と使えるなんかあのスキルがあったりとか条件が揃ってたりとかって気づきますよね。そうそうそう、
意外とねあるんですよ、
うん、
あの見逃してるだけで、
うん、
でなかったら今から作ればいいじゃないですか、うん、無理なことは何もないので、うん、まず自分のやりたいことは何か、それやるために何が必要かっていうのを洗い出すことですよね、
うん、なるほど。ではダラダラしてしまう癖から抜け出すためには目的意識を持ち、なおかつ簡単に諦めない、こういった情熱っていうものが大事だと言えそうですね。
そうですね、
はい、
簡単に諦められるようなことだったらどうでもいいことなんでね、うん、
確かに、
うん、
はい、高島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで皆さんにお知らせです。高島さんの著書告白します、私は夫に内緒で2億円稼ぎましたを毎月10名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は当番組ホームページのお問い合わせフォームよりお申し込みください。 URL は http://takashima-misato.com http://takashima-misato.com です。また、高島美里の新講座、賢いライフプラン講座第1回、どうなる2011年、これだけ変わる社会の常識の収録を、ユーストリーム渋谷スタジオにて、7月15日金曜日に行います。ご見学は無料で、来場者プレゼントもございます。ご自宅のパソコンからも収録風景をご覧になれますので、詳しくは番組ホームページ、もしくは iTunes で番組と一緒に配信されている PDF をご覧ください。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。